ペク系が引用される箇所を拝読させていただきます、お明かしは勝見孝子姉妹です。3箇所ございます。旧約聖書の第一列王記19章568ページですね。第一列王記の19章の19節から、21節までです。568ページ第一列王記19章の19節からです。エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシアを見つけた。エリシアは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシアは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシアは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。次に第二列王記の2章の9節です。579ページ第二列王記2章の9節。渡り終わるとエリアはエリシアに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシアは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。次にピリピ書の3章の7節です。ピリピ書の3章の7節から353ページ3章の7節。しかし私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。以上でございます。
まあ、私たちはよくいろいろな悩んでいる人々と出会いますし、まあ、どういうふうに話したらいいか、慰めたらいいかもちろん分からないし、なぜならば人間の心を理解できる方は人間の心の作る主しかないからです。そして人間の心を、まあ、励ますことができ力づくることができるのは言うまでもなく聖書だけです。まあ宣伝じゃないんですけど、このビデオテープちょっと紹介したいんです。まあ藤本家の会社で作られたものなんですけれども、まあ彼の許可は得ないで自分勝手にします。彼も日本にいないからまあ僕もよく使いますし、 みんな非常に喜んでるんです。まあちょっと高いんですね。3000円ですけどもね、1800円いいんですね。まあ、その歴史はね、どういうものであるかと言いますと、坂井千尋家はヨーロッパ行ったんですね。まあ頼まれて、いい色のヨーロッパの国々行って、綺麗な写真を撮りなさい。もちろん彼は行って、いいものを撮ったんです。それだけじゃなくて、まあ、周回の、姉妹二人ですね。まあ、ピアノと、ワイオリンに弾く人々は、まあ、バックグラウンドとして、バックミュージックとして、まあ、やって、そして綺麗な景色なんです。けど、会社の人とそれでも、全然満足しなかった。どうしてか、ね、景色はいいし、音楽も綺麗し、どういうものですかと。まあ、それである人はね、見言葉れましょう。と決心してから、本当にいいものになった。見事なければ大したもんじゃない。だから形式を見ても、ねえ、いい音楽を聴いても、ねえ、孤独から解放されえないし、心は満たされえない。けど、見言葉を入れてから変わったんです。まあ一度見たらわかるよ。例えば、病院のね、待合室でね、そういうものをずっとかけっぱなしにすれば、非常にもう普通の薬よりも効果的じゃないかなと思うんです。まあそういうことだけなんです。ごめんなさい。まあ今朝ちょっと思い出したんですけども。まあ今日から少しその旧約聖書の一人の非常に大切な、まあ、預言者について、まあ、考えたいと思います。エリシャ。まあ、エリアの後継ぎだったんです。この、まあ、エリシャの、まあ、気持ち、心構えとパオロの心構えとは非常に似ていました。ですが今、まあ、デンさんの2箇所読んできてもらったんです。パオロはいつも私はキリストとその復活の力を知りたい。イエス様をよりよく知りたい。十分じゃない。そういう気持ちを持っていたのです。まあ、ドイツで、まあ、一つのことわざがあるんです。あなたの願いを私に言って、そうしたら私はあなたがどんな人か言いましょう。ね、ある人は、大金持ちになれば、名誉地になれば、健康になれば、と言い、あるものは、もっと、御言葉を読みたい。御心を知りたい。イエス様のためにもっと力が欲しい。と言います。まあ人間は何を求めるかによって、その人間の気持ちを理解することができるんじゃないかと思います。まあ主がエリアを手に生かされる前に、エリアはエリシャに、私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさいと言いました。まあ、エリシャは自分はまだ年若く、経験もそんなにないから、自分がこのような大きな使命を成し遂げるためには、上からの力、主の力、霊の力がどうしても必要であることを知っていたのです。ですが、列王記下の二章九節に、では、あなたの霊の二つの分け前が、私のものになれますように。と彼は、まあ、頼んで祈ったんです。次の七節、エリアは言った、あなたは難しい注文をする。しかし、もし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないなら、そうはならない。とあります。エリシャが終わりまで、自分の願いをそのまま持ち続けるかどうかに、すべてがかかっているんです。ただエリシャが最後まで自分の願いを持ち続けるならば、素晴らしい。恵みと力を受けるようになります。まあ、エリアとエリシャの関係は、イエス様と まあ、救われた人々の間を表すものなのではないかと考えられます。エリアは昇天し、エリシャは二つの部の礼を受けました。イエス様は昇天し、弟子たちは満ちあふれる聖霊を受けたのです。エリシャは、まあ、新約の救われた者たちと旧約で表しています。エリシャはよみがえるの力で働きましたし、新約の救われた者たちもよみがえるの力で働くべきです。まあ、すなわち手と手首、主にだけ頼るべきです。まあ、エリシャの願いは我々の願いと同じなのでしょうか。どうぞあなたの霊の二つの分を私に継がせてくださいと。私たちは、まあ、エリシャに、私はあなたのために何をしようか求めなさいと言ったのです。もし主は不意にこのような質問を私たちにされば、何を答えろなのでしょうか。我々の今日持っている願いとは一体どういうものなのでしょうか。私たちは本当にイエス様をよりよく知りたい気持ちがあるなのでしょうか。イエス様との交わりとは我々にとって本当に全てなのでしょうか。パウロは、私はキリスト、またその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることをして、キリストの死と同じ状態になりたいと心から願ったのです。多くの人は、まあ、初めは心に熱しています。しかしイエス様のよみがえるの力に預かりたいという願いはすぐに、まあ、消え去ってしまいます。ですからこのようなキリスト者は成長しないで、まあ、内面生活は片輪となってしまいます。私たちの願いは、すべての信ずる者に緊張に御霊の動きが来ることです。すなわち深い悔い改めと性別が一人一人にやってくることです。もしそれがやってきたならば、私たちは高尚な飯と使命を知り、パウロと同じようにただ一つの願いを持つようになります。フィリピ書三章七節ですね。キリストとその復活の力を知りたいと心から願うようになります。けど一つの問いについて、まあ、考えたいと思います。すなわち、どうしたら主に用いられうるなのでしょうか。もしエリシャの願いは我々の願いとなったら、私たちは祝福された人々となり用いられます。私たちの願いはイエス様をもっともっとよく知りたいというものであるべきです。まあ、信ずる者はみんな分かっています。なしイエス様をよりよく知らなければならないし、またイエス様のよみがえりの力に預からなければ用いられないでしょうと。はじめに読みました列王記上の中級章のは非常に大切な箇所です。まあ、どういうふうに主に用いられるかについての一つの回答も書かれているなどではないかと思います。もう一回読みましょうか。エリアはそこを立っていて、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは中二匹の牛を先に立て、その中二番目の小匹のそばで耕していた。エリアが彼の